はい、皆さん、ドイラジは映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、新しく始めたことといえば、そう、今これリモート収録なんだよ、こたつと。
お仕事で在宅勤務が増えてきました、おまけと。
最近朝歩いてすごい元気です、キャムレイと。
ついに発売された集まれ動物の森で毎日遊んでいるタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも津波以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった通称映画凡人たちが集まって、全くもって身のない話を好き勝手にお届けする映画崇拝型トークバラエティ番組です。ここでいつもはイエーイですね。
イエーイ。
4月の8日になりました。ラインナップを発表しましょう。まずはですね、何かクイズをやります。そしてミニオ大トーク、新生活映画、こちらやっていきます。そしてですね、本日は急ぎ映画館、こちら予定しておりましたが別の企画があるということですね。さあ、それでは参りましょう。第159回、声の出し方がわからないドイラジスタート。
ドイラジ。
さあ、ということでドイラジが159回始まったわけですけれども、もうオープニングからね、いつもと違う感じだなというのをね、皆さん感じていただけてるかなと思うんですけれども、皆さんちょっとどうですか、喋っていただかないと、いるのかいないのかさえわからない。
います。
あ、いるんですね。はい。ということでね、いつも僕らもね、やはりこう顔を合わせて収録しているわけですけども、やっぱこのご時世ですね、顔を合わせるということに対するね、自粛という同調圧力という、というか対抗ですね。ウイルスに対する対抗策としてね、やはりあまりこう人集まらない方がいいというふうになってますので、まあ僕らのね、収録もちょっとしばらくは、はい、遠隔でアプリを使って通話していくという感じで収録していこうかなと思います。はい、でそれに伴ってですね、急ぎ映画館、いつもやってるね、映画館応援するコーナーなんですけども、やっぱり今ね、映画館入りがどんどん減ってってね、こういう時だからこそ応援したいというね、気持ちは非常にあるんですが、ね、映画館ってやっぱりこう、施設よくできてますから、換気性能とかも最高な施設なんですけど、やはりこう、映画館に行くまでの道中が危険だっていう感じがあるので、やっぱり皆さんにね、積極的にこう、映画館行きましょうというふうには、ちょっと俺的には言えないなと思ったので、ちょっと今回から、中止にさせていただきます。です
が、新作がもう公開されないので、ほぼほぼ。
そうなんですよね。
急ぎはそういうコーナーでしたからね。
そうなんですよ。どんどん新作がね、なくなっちゃってるっていう中もありますので、ちょっと今回から復活するまでは、一旦ね、休止ということにさせていただきますけれども、ハーレークイーンのね、ハーレークイーン、大いなる、なんだっけ、ハーレークイーン目覚め、まあいいや、ハーレークイーンのね、
ハーレークイーンの、
華麗なる覚醒。
ハーレークイーンのね、華麗なる覚醒。こちらはですね、まあ一応、募集してた時にね、もうすでにメールをいただいてたので、そちらはですね、はい、番組の後半の方に紹介はさせていただこうと思いますので、急ぎ映画館のコーナーはちょっと今回お休みですけど、メールを紹介させていただくコーナーを別に設けますので、メールくださった方本当ありがとうございます。ということで。
ありがとうございます。
はい、ということで、まずはね、皆さんのね、やはり今、鬱屈してるお部屋にいなきゃいけないという気持ち、これをね、僕はやっぱ解消したい。こうラジオで。ということで、ということで僕は考えたんですよ。クイズだなと。クイズだなと、これは。
言ってんじゃん。
ということで、いきます。
変わらない。
くるって。
旅人までのディスタンスクイズ、イェーイ。
ね、
旅人までのディスタンスですね。まあ、正式名称、ビフォアゲームセットですね。
違う。
ね、わかりますかね。
3のセットだな、3セット。
今回ですね、旅人までのディスタンスクイズなんですね。やっぱりこう、家から出られないから、皆さんにはですね、旅人になってもらおうと。
旅人って言いましたよ。
目をつむってみてください。今、皆さん、僕らは、横浜のとある会議室にいます。収録場所です。ここは。
はい、はい。
はい。 そこから出発する旅人になってください。その答えが全て何らかのこう場所に紐づいたワードになりますね、まあ、映画のタイトルだったり、まあ、そのまま土地の名前だったりね、いろいろします。ですので正解したらこたつがこの横浜のこの会議室からその正解した地点まで何キロ離れてるかを発表します、うん、そしてその数字がそのまま、ね、そうですそのまま得点になりますということでね、もう目をつむってそのまま旅行ができるというそういう体験を皆さんにねしていただきたいなということです。そして
それは直線距離ですか？
なるべく直線距離です。しかしアバウトです。あんまり気にしないでください。俺調べです。そしてですね、後藤の場合は他の誰かが回答するまではその人に回答権なし。そしてですね、クイズを全て出題し終えた時に最も得点の高い人が優勝、もう真の旅人ですねになるんです。しかしですね、僕はこれから何問出題するかというのを事前に告知しません。なので
続ける気です
か？
そうなので、あのビフォアゲームセット前にですねスルーしちゃうとポイントは誰の手にも入りませんので、ぜひですねしっかりゲームセットする前にポイントを稼いでおいてください。急に終わっちゃう可能性あるんでね。いいですか？そして今回ですね、僕らはこの通話をディスコードというね、まあ、アプリケーションで行ってるわけです。でこれにはチャット機能があるわけですね。見てください、これチャット機能があるということは絵文字とかを打つことができるわけです。だからいつもは早押し機がなくて僕ら早押しをしてましたよね、はいはい、これ実際早押し機です。早押し機が皆さん手に入った時代であ
順番が分かるもんね。
そう、今回クイズができます。
同時に押してるつもりでも順番が絶対出ちゃう。
そうです、
そうですね、確かに。
ということで、ではクイズを始めていきますね。
始めていきます
では問題です。じゃらん。2012年に安全な航行を祈るという意味を持つ U と W の旗が設置されたことでジブリ公認のロケ地となった映画、はい、タンタン、
やばい、横浜
で今僕らは横浜にいます。ブブー。続き読みます。ジブリ公認のロケ地となった映画コクリコ坂からに登場するコクリコ層が立っている場所はどこでしょう？
うわー、
わかんない。
はい
はい、おまけさん。
絵文字
なんかわかんないけど、江ノ島？
残念。
あ、違う。
はい、ガールさん。
横須賀じゃない。
残念。あれ？これ1問目ですよ、皆さん。
はい。
はい、チャムさん。
なんか港ですよね。違います？
はい。の？なんですか？もうちょっとください。
どこかの港。
え、答えるためにどこかの港。
絶対違うでしょ。
はいはい
はいはい、タンタン、タンタン、はい。
港の見える丘公園。
はい、正解です。港の見える丘公園ですよ。
あの
最寄り駅は港未来線の終点の元町中華街駅で、そこから坂を上がっていくといけます。
あ、分からん。
ということで、はい、僕が設定した横浜の位置はだいたいね、まあある区なんですけど、そこからこの港の見える丘公園、うん、皆さん目をつぶってください。はい、14キロ離れてます。ということで14ポイント
やった。
次いきます。問題、じゃらん。こんなに長く感じた映画は初めてだねとビートたけしが批評したことでも知られる、20年に一度訪れる伝説のビッグウェーブ、ジェーンを待つサーファーたちの青春を描いたサザンオールスターズの桑田佳祐が初監督した映画は何でしょう？
あれなんだっけな。
タイトルの名前だっけ？
はい、はい、あれ、
うん、タイトル。
はい、
はい、おまけさん、はい、おまけさん。
確かね、稲村ジェーン。
はい、正解。稲村ジェーン。はい、ということで、皆さん目をつむってください。港の見える丘公園から、稲村ヶ崎まで飛びます。バーン飛びます。16キロ
ありますね、
うん、16キロ離れてます。おまけさん16ポイントゲット。
はい、
おめでとうございます。今肉薄してますよ。14対16、
ね、接戦してますよ。
この実感のなさは
すごい。他の方まだ0ポイントですからね。16点差ついてますから、ね、大丈夫ですか？問題です。
次に行きたい。
じゃらん。東映映画のオープニング荒波に磯が撮影された地でもある千葉県銚子市にある岬はどこでしょう？
はい、
はい、タンタン。
犬吠埼。あれ、
読み違うけど、まあいいでしょ、正解。
あ、違うんだ。恥ずかしい。
犬吠埼ですね。
あ、犬吠埼、
はい。
ずっと犬吠埼だと。
犬吠埼ご存知ですか皆さんね。結構有名だと思うんですけども。俺もあるですね。ね、灯台があったりとかしてさ。というとこなんですけど、ここですね、稲村ヶ崎から犬吠埼まで飛びます。はい、千葉県。はい、180キロ離れてます。
すごい
ということで、180+14 です。ということで、タンタン今194点。やばいよ。これ結構差ついてるよ、みんな。
すごいな。
次いきます、問題。じゃらん。JR 西日本の駅で、駅名がカタカナのみで表記される2つの駅とは、牧野駅と USJ の最寄り駅である、何という駅でしょう？
はい。
はい、タンタン。
ユニバーサルスタジオジャパン。なんか
残念。
はい、
チャムレさん。
お、クジャクだ。
ユニバーサルスタジオジャパンステーション。
残念。
あれや。
あれこれ、皆さん、関西行った時使ってるんじゃないんですかね。5、4、3、2、はい、おまけさん。
そしたら、ユニバーサルスタジオジャパン。
同じこと言って。
同じですね。
はいはいはい。はい、
はい、はい、三段。
これ、ユニバーサルシティ？
はい、正解。ユニバーサルシティ駅。
そうなんだ、
はい。ということで、タンタンが今194ポイント持ってますね。犬吠埼にいます、はい、犬吠埼に入れて目をつぶってください。
やばい
で
もこれ、
はい、
JR 西日本行きます。
すごい遠くまで。
ガーン関西行きますよ。関西ガーン行きますよ。637キロ。637キロ離れてます。
インフレが過ぎるよ。
すごすぎでしょ。
でも海外飛んだら一気に点数が。
637と、ということで、今、タンタンが独走中、831ポイント。大丈夫？みんな。831ポイント。なかなかクイズ入る点数じゃないですからね、これね。
しかも私全部行ったことある場所です。
お、
それは強い。
すごい。
稲村ヶ崎もあるし、ね、まあ、ちょっと分かんなかったけど。
実はまだ問題続きます。問題。じゃん。ハズブロ社が販売しているボードゲームを元にした映画で、テレビ放映時には、
はいはいはいはいはい
はいはい、はい、
なんだ、範囲が難しいな。とりあえずハワイ。
残念。
うわ、ああれかな。
いきます。テレビ放映時にはパンジャンドラム、妙高、チキンブリトーなどの関連ワードがツイッター上でトレンド入りすることが恒例の、太平洋上に現れたエイリアンと日米連合艦隊が戦闘を繰り広げる SF 映画は何でしょう？
ああ、なんでしょう？
はい、
あ、
はい、おまけさん。
あ、私答えちゃダメ。
はい、
おまけさんです。おまけさん。
映画名なんですよね。
映画名ですね。
バトルシップ。
はい、バトルシップ正解。
私の。
ということでね、あの、場所に、あの、紐づいたワードなのでね、場所の名前とはね、別に言ってませんので、ね。バトルシップです。はい。ということで、バトルシップ、こちらはね、パールハーバー沖とします。うん、なので、ざっくり計算ですけれども、6314キロ。6314キロ、6314キロ入りました。おめでとうございます。
私の映画
330になりましたよ。
6310 さあ、 というわけでまだ続きます。問題、じゃらん。バッドロボットプロダクションズのオフィス前の住所が映画のタイトルになっている、ホームビデオ風の主観映像で構成されたゴジラを彷彿とさせる怪獣がニューヨークで暴れ回るパニック映画は何でしょう？
はい、
はい、おまけさん。
クローバーフィールド。
はい、正解。クローバーフィールド。ね。あの、JJ のね、バッドロボットプロダクションのオフィスの前の住所がクローバーフィールド。はい。ここはですね、カリフォルニア州サンタモニカです。なので、想像してください。パールハーバー沖にちょっと今、溺れそうになりながら今、いるわけです。そっから、4102キロ離れてます。
え、4102キロ
?4102キロ。もう数字大きくなってきたんで、後で足し算しますね。ということで、誰が1位になるのかな？まだ0の人とかもいるのかな？問題です。じゃらん。毎年6月に自動車の国際的な耐久レースである24時間レースが開催される映画、フォード VS フェラーリの舞台となったフランス、はい、おまけさん。
ルマン。
正解、ルマン。
早い。
ちょっとすごいじゃないですか、おまけさん。フランス、サルト県の都市はどこでしょうね。フランスもね、県があるんですね。ということで、ルマン。
ルマンって都市の名前だったんですね。
なんですよ。 さあこのルマン果たしてどのぐらい離れてるのか、おまけさんどう思いますか？
1万ぐらい？
あ、近い。9044キロ。
おお、9044。
さあということで、おまけさんが勝っちゃうのかなっていう流れですけどね。問題まだ続きます。問題、じゃらん。ナルマダー川のほとり説やアバンティ国の一部説など、現在も正確な位置は分かっていないインドの古代都市であり、映画バーフバリ2部作において架空の舞台として描かれた王国の名前は何でしょう？
はいはいはいはいはいはい
はいはい、タンタン、はい、タンタン、
マヒシュマティ王国。
はい、正解、マヒシュマティですね。
やばいな。
これはまあ俗説いろいろあるんですけれども、まあおよそインドの中央部であると言われてます。ですので、ルマンからの距離ですね。
あ、そか、ルマンからか。
7206キロ。なかなかいい感じですね。チャムさん0点。
横浜から動いてないです。
横浜にまだいいの？
まだ動いてないです。
そろそろ動いてほしいな。あ、まだ問題がありますね。問題、じゃらん。元海上保安官の西村淳のエッセイが原作である、南極観測隊員のメンバーとしてドーム富士基地で越冬する隊員8名分の食事を用意するために派遣された男の奮闘を描く。
はいはいはい
はい、タンタン。
あ、私が早いかな。
タンタンです。うん、
南極料理人。
正解、南極料理人。ということでね、沖田修一監督の映画なんでしょう。こちらね、暗い映画でやってますね。
やったやった。
はい、ということで南極料理人、こちらドーム富士基地というところがね、昭和基地よりも離れてるっていうね、設定ありましたから、どんだけ離れてるのかなっていうね。マヒシュマティからは、11378キロです。
なんだって
11378。
もうね、
最初のスカウターだったら壊れちゃう。
でも私はマヒシュマティ王国の方がいいな。
あ、とどまりたかった。移動しないというね、はい、手もね、あるかもしれませんけどね、うん、最初の方の14ポイントとか何だったんだっていうね、感じになりましたけどね。さあ、問題です。じゃらん。2011年から2012年春にかけて、20世紀フォックス、東映、松竹の大手3社が相次いで企画した小惑星探査機、はやぶさ関連の作品はすべて、何という小惑星からの帰還を描いた作品でしょう。
あ、
だんだん行った。はい、
やばい、はやぶさからのか。あー、パスで。
あー、5 4 3 2 1。残念。ということで、
これ答えてれば圧勝だったのに。
これはね、答えてれば圧勝でしたね。正解は糸川です。
あ、
あー、うまくな。
はい、糸川はですね、約3億2000万キロ離れてました。ということで、終了です。
あ、終了なんだ。
問題終了です。はい、終了です。これ終了ですね。もう糸川以上は僕は思いつきませんでした。ということで、
でもあれですよ、バトルシップで通信送ったプラネット G は多分もっと遠いですよ。
そうなんですか。でもちょっとごめんなさい、はい、実在しない。
あ、そっか。
はい、距離がね、出せないなということで、さあ、じゃあ計算していきましょう。ということで、お、結構いい、あ、結構いい勝負。このクイズはですね、正解者がね、たったの2人しかいなかったということが判明しました。ガワラさんとチャムレイさんは横浜から動いていません、
はい、
残念ながら0点、
はい、
そしておまけさんが19476点。19476です、
うん、
そしてタンタンが
すごい
19400。ここまで一緒、ここまで一緒。15キロ。ということでね、何ですか、61ポイント差、うん、でおまけさんが旅人に決定です。おめでとうございます。
いってらっしゃい。
だからすごいね、これあのこの取り方じゃないとこんな僅差にならない
ですよ。確かに。どっちかが糸川を答えしたらもう、
これ唯一僅差になる方法の取り方ですこれ。ということで、意外と奇跡が起きてるということでね。
すごい。
ああ、
じゃあマヒシュマティ王国に行ってきます。
うん、行ってらっしゃい。ということで本日はね、こう映画を見たりするとね、旅ができるということでね、自宅にいながら旅行ができる、いいんじゃないでしょうかという、そういうクイズでした。さよなら。次のコーナー行きましょう。
トイラジ。
ミニお題トーク。
このコーナーは映画にまつわるお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なだ話垂れ流しコーナーです。
はい、ということでね、声を張り上げないとなんだか違うコーナーに感じるという非常にやりづらい感じではありますけれどもまあこちらですね、皆さんから今回はね、新生活映画というお題でね、あのメールいただいたところ、なんといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや、ありがとうございます。ということで皆さんね、いろんな今回は新生活があると思いますので、こちらメールをね紹介させていただいて、みんなでねやいのやいのやっていこうと思います、はい、ということでメールを発表させていただきます。ラジオネームエリア51さん、皆さん4月もドイラジワ
ー、ドイラジワ
ー。新生活映画といえばショーシャンクの空にを思い浮かべます。無実の罪で刑務所に投獄された男の物語とはいえ、馴染めない獄中生活から徐々に処世術を学び、自分の得意分野で周囲の信頼を築いていく主人公には、刑務所を学校や会社に置き換えてみれば共感する場面がとても多かった映画でした。うん、また劇中ではスーパーマーケットで働き始めたモーガン・フリーマンが、長年の生活習慣を露呈してしまうシーンも印象的。この春すでに学校や企業で新参を舐められ、これから転校、転職を考えている方にも新生活応援映画として最適です。映画のように周囲に悟られず、希望と勇気を持っていく、計画的にチャレンジしてくださいということで、ありがとうございます。さあ、そして、ラジオネーム、ピカチュウのパパさん、ドイラジの皆さん、ドイラジは
ドイラジは
前回、おまけさんがコロナ騒動の予言的作品として、アンナチュラルを挙げていましたが、自分もこの騒動を見て思い出した映画、サバイバルファミリーを新生活映画としてあげたいと思います。ほうほう。ある日突然電気が止まった世界でサバイバル生活を余儀なくされた平凡な家族の奮闘を描いた傑作です。近所の住民と仲が険悪になったり、ぼったくり経営をする人が出てくるなど、緊急事態に現れる人間の嫌さが描かれるのは今の状況にも通じますし、何より電気が止まった状況下で今の生活を続けるべきなのか、地方に帰省すべきなのかの判断に迷う主人公たちの様は、外出自粛要請にどの程度従うべきなのか迷っていた日本人の様子とどことなく重なっているようにも思います。お、うん、矢口忍監督らしいシニカルな笑いも豊富で、無策のまま行動に出る夫を何とか支えていた一家のお母さん、過去不活エリア最高がついに本音をぶちまけ、夫婦仲に亀裂が入ってしまう場面で劇場内に引きつった笑いが起こっていたのが印象的でしたということですね。ほうほうほう。ラジオネームサハルさん、厳密に言えば新生活が始まる少し前の映画になりますが、レディーバードを挙げます。最初は主人公レディーバードのことを相当こいつ痛いなぁと思いましたが、時間が経つにつれこいつは俺かとの感情が芽生えました。私は状況はないものの、2年ほど実家を離れ一人暮らしをしたことがあり、映画の終盤にかけては離れて知る親のありがたみ愛情を体現していました。あとティモシー・シャラメ演じるカエル君の薄っぺらイケメンぶりが最高でしたということですね。そして、ラジオネーム福山さん、橋本愛主演のパークスです。この映画舞台がちょうど春なんです。自転車に乗って街を駆け回ったり、新たな仲間とちょっと珍しいことにチャレンジする主人公のジュンを見ていると、新生活を自分の力で楽しいものにしてやるぞという意欲が湧いてきます。また超個人的な話ですが、母親が昔この映画の舞台である吉祥寺に住んでいたので、新生活を始める前にそういった自分のルーツのようなものに思いを巡らす機会にもなりそうでぴったりだと思いました。こんな時期なのでせっかくの新生活もうまく進んではおりませんが、そうなんだよね、早く元の生活を送れるようになることを願います。コロナなんて一コロナということですね。いやはい、ということで皆さんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
ということでさあ、皆さん、いただいたメールどうでしょう。新生活、まあね、この時期ですからね、思い描くようなキラキラしたこう新生活というイメージではどちらかというとね、ないのかなっていう気はしますけどね。
今サハルさんが挙げてくれてるベリーバード、うん、私まだ見たことないんですけど、結構見た人の中には、うん、なんかもう心に突き刺さってでなんとかっていう人が結構多いような印象があって、サールさんもなんかこう自分と同化して見ちゃうみたいなことを言ってるので、私は 完全に状況ないから、うん、こう見てどれぐらいあどう感じるのかなっていうのはちょっと気になってきました。
なんか主人公がね、うん、ちょっとこう田舎に住んでて、
うん、
なんか私はそんな田舎の平凡な人間じゃなくてみたいな、
なんか
結構尖ってるんだぜみたいなのがある中でっていう感じなので、うん、なんかそういうのは結構例えば映画好きだったり何かそういうサブカルチャー好きな人たち、うん、音楽好きだったりっていう人たちはそういうところが結構ねその10代要はやっぱり思春期のね、そういう、うん、そういうところで結構みんな、ああ、これは俺かとか、これは私だってなりやすいのかなみたいなのがあるん
だけど、ね。
なるほど。うん、なんか、シアーシャ・ローナンが主人公とかだっけ、
う
ん、
そうですね。
はい。
なんか、シアーシャ・ローナン、そんなのもやっちゃなかったな、他にも。
やってましたね。
ブルックリンとか。
はいはい、
あれもなんかそんな新生活、
そうもうブルックリンは完全に新生活映画です
よ、ね、だよね、うん、
新生活女優として今、ね
若草物語活躍
は
割と近いんじゃないですか、
日常じゃないですか、どっちかというとね、わかんないけど、
でも
あれでもあれだっけ、レディーバードってグレタ・ガーウィグじゃないんだっけ、
グレタ・ガーウィグです、
あだよね、うん、
だから一緒ですよね、
はい、そうだね、ということで若草物語も今は延期中ですかね、
そうですね、
今延期中です、
公開延期、そうですね、
このなんかレディーバードは要はね最終的には上京するってことなんですけど、ニューヨークに、うん、そのニューヨークその上京しての新生活始まってからのお話がフランシス派になりますね、
うーん、
あれはグレタ・ガーウィグ本人出てて、脚本をしてるのか、
あ脚本で入ってたんだ、
多分脚本してると思うんだけど、
アダム・ドライバー出てるやつですか、
出てます、
そう、うん、
レディバードもフランシス派も、
うん、
グレタ・ガーウィグ の話なので、
あそうなのね、
グレタ・ガーウィグが脚本で、あと監督が、うん、今旦那さんになってますけどノア・バンバック で、
はい、
で脚本も一緒にやってるみたいですね、フランシス派はね、
うんうんうんうん、
だからやっぱりそのグレタ・ガーウィグの実体験をもとにつながる2つなので、この2つがレディーバードとフランシスハ
が、あれマリッジストーリーもじゃあそうあれだったじゃないっけ、
マリッジストーリーはグレタ・ガーウィグと会う前の話ですね、
あ前の話なんだ、
ノア・バンバックがね、ジェニファー・ジェイソン・リーとの、
あそうかジェニファー・ジェイソン、そうだそうだね言ってたね、
はい、
なんかすごい反映されてますね、
そうですね、
うん、
あれがあってから、うん、ノア・バンバック落ち込んでたけど、うん、グレタ・ガーウィグと出会って立て直ってきてマルチストーリーも作れるまでなったみたいな、
うん、確かにね、それふ
グレタ・ガーウィグはグレタ・ガーウィグでノア・バンバックと会ってこうそういう作家性とか目覚めて監督とか脚本とかするようになってみたいな、で今年のアカデミー賞で2人が脚色と脚本だけにノミネートされるみたいな、
うんうん、
そういう流れがあったということですよね、今年は、
いいですね、プラスの影響を与え合って
、共感すると自分に直で跳ね返ってくるタイプの主人公みたいな、
うんうん、あそうそうだね、うん、
ね、同化して一緒に楽しむぞとかじゃなくてあーこいつには俺が見えるとか、
あそういうタイプ
のね、そうそうそうそう、そういうタイプのって感じだろうね、
あとだからリーバードだとよく言われたのは母親と娘の関係性がよくあるみたいなことは
言ってた、車の中のやり取りとかさ、
あなんか喧嘩してるイメージ、
うん、そうそうそうそうね、あったけどねっていうね、
だからなんか お母さんとは違うと思いたい思ってるからこうね、いろんなことで対立して喧嘩するけど、うん、でもやっぱり親子なんだよなっていうところもあったりして、
みたいな、なるほど、
あと今思ったけど、そう考えるとマリッジストーリーも新生活映画ですかね、
うん、あなるほど、そうね、
新、うん、まあ新か
そうね、新生活はだから別にいいことばっかりじゃないもんねだしてかマリッジストーリーが別に嫌な映画でもないしね、
うん、まあそうですね、
そうですね、
うん、そうなんです、だからちょっといろいろなんですよ新生活ってっていうね、変化イコール新生活ですからね、
そうそうそう、
さあということでね、あとはやっぱりピカチュウのパパさんと福山さん、
うん、
コロナのね、件に関して思い描いていた新生活と違う世界になっている。なので、まあ、福山さんの方は理想の春みたいな感じの多分ね、
うん、
そういう生活を送りたいっていう部分。ピカチュウのパパさんは今の現状こうなってるやんっていうね、
うん、
サバイバルファミリーっていう。
はい、はい。 語源があれですけど、
はい、
パークス、
うん、
福山さんが言ってる、僕、うん、劇場で見たんですけど、確かに日常がそんなに楽しくない橋本愛さんのところに長野さんがやってきて、うん、長野さんのおばあさんが昔写真に写ってたなんか思い出を探しに行きたいからみたいな、そこの写真に写ってるのが橋本愛さんの住んでるアパートで訪ねてくるみたいな話だったと思います。
うーん、あれあと染谷くんもいたっけ。
染谷くんは、ね、でなんか一緒に音楽作る感じになって、
そうバンド組む映画ですね、
はい、あ、なるほどなるほど。
確かになんか新しいことが始まる感はすごい出てる映画で、よかったなと思いますけど、
うん、
僕舞台挨拶付きで見たんですけど、うん、入場口のすぐ隣で橋本愛さんが僕の1メートル横ぐらいだったんですよね。
濃厚接触
今だとそうですね、
うん、したわけですね。へえ、はい、確かにね、吉祥寺とかってやっぱそういうなんかイメージあるね、うん、音楽とか、
うん、
まあスタジオも多いし、
うん、
ダンススタジオも多いし、うん、なんかね、
あ、そういうのがいっぱい出てくるんですよ。
あ、やっぱそう、
ね、これがそういう企画で、うん、もともとが吉祥寺のね、バウスシアターって映画館があったんですけど、
うん、
それが閉館するときにオーナーの人が発案して、なんかその時ちょうど井の頭公園100周年の年で、それの記念として井の頭公園と吉祥寺を町自体も主人公的な感じの舞台とした映画を作りたいってところで始まったみたい。
あ、じゃあ出発で言ったらローカル映画というか。
あ、そうそうそうそう、ローカル
映画、うん、
でジャンル的にバンド組んでライブハウスとかの演奏があるんで、うん、結構本当に現役のミュージシャンが いっぱい出てそういうのが映るとか、うんみたいですね、う
ん、最後の方で井の頭公園の、うん、でなんかフェスやるみたいな感じだったんですよね、
うん、
確か
というやつか、
はいはい、
これはね見たいなと思ってたんですよね。そしてね、ピカチュウのパパさんのサバイバルファミリーで、これはやっぱり僕らはダンスウィズミーをね矢口忍監督ので、はいはいはい、急げばやりましたけども、まあ、うん、その監督の一個前のね作品がサバイバルファミリーだったなと思うんですけど、やっぱこれはね、これ理屈の部分はちょっとよくわかんないんだけど、電気が止まるっていう世界、電気が止まるって要は、うん、そう、電力会社がダウンするとかじゃなくて、
うん、
電気というものがなくなっちゃうっていう世界だから、電池とかも使えないわけ、
うん、
だから本当に人間が電力に頼ることのできない、だからエジソン前みたいなことですね、もうね、
うん、
まあ、これか
エジソン前とかテスラ前っていうか、なんかね、まあ、あれですよ。だから、そういう社会に今、自分たちがなったら、どういう感じになるのかを、ちょっとシミュレーションしたようでもあり、ギガ化されてる部分ももちろんいっぱいあるんだけれど、それでもね、ちょっとね、矢口忍さんの中でも、トーンが他の作品とちょっと違うんだよね。
そうですね。
うん。単にコメディ路線じゃないんですよね。
うん、
ピカチュウパパさんおっしゃってる通り、こうね、シニカルな笑いも豊富。
うん、
だけども、まあ家族が陥る状況とかはだいぶシリアスで、で、今まさに僕らがね、まあまだまだこう収束に向かってないから、ちょっと何とも言えないんだけど、うん、なんかまあフィクションで見てるときは、パニックに陥った人間とかって、まあまあまあフィクションだしこういう人もいるよなって思うことが、実際に、いや、いるなーっていうのをすごく最近痛感してるんじゃないですかね、皆さんね。
そうね。
買い占めの件でもそうですけども、
うん、
なんかこう、今までそういう人の面は見ないで済んでたものがどんどんこう浮き彫りになっていくというか、生きていこう、サバイバルしていこうって思うと、やっぱり自分がね主体になるので、
うん、
今までの行動とやっぱ人間って変わってきちゃうっていうところがね、
うん、
ゾッとするように描かれたなとサバイバルファミリーは感じますね、うんうん、おまけさんも見てるよね。
あ、見てますね。いや、なんかそれまでの矢口監督のイメージで見に行ったらすごくびっくりしましたね。
うん、
なんか笑いないとかじゃないわけだけど、なんか今までは基本ジャンル枠的にも基本絶対コメディってつくような ね、
そうね、
枠の中でその中でこう人間ドラマを描いてた人だと思うんですけど、これはもうなんかジャンル枠としてのコメディはもう外れて、まあその中でおかしみは描いてるとはあるけどね、
うん、
ちょっと異色ですよ ね、 ね、だから
そうそう、
ハッピーフライトとかの人か。
あ、そうです、そうです。ハッピーフライトの監督ですけど、うんうんうん、ウォーターボーイズとかね、
うんうんうん、
スイングガールズとか、 ピカチュウパパさんがおっしゃってるこのね、深津絵里と旦那が小日向文世で、小日向さんのキャラクターがまあ、いわゆるハゲネタ的なのをこう使うわけですよ。
あ、はいはいはい。
で、そういうのってやっぱり今までの矢口監督作品だったら、あの本当にただのハゲネタとして消費されかねない、そういう笑いのセンスだと思うんだけど、この話はやっぱりこう話とマッチングしてるので、その髪の毛にこだわるっていう小日向さんの切実さみたいのがすごい強くて、だから人間的な生活をどんどんどんどんこう段階的に落としていった時に、自分がどこを捨てられない捨てられるっていう線引きって人それぞれ違うじゃないですか、
うん、
そこを直面していくって話なんですよ。基本的には友達と連絡取ることができるできないが大事とかさ、食料を得ることが大事大事じゃないとかさ、ある中でのやはりこう髪の毛だったりとか、あともうこう超達観したね、藤原紀香たちのね、家族と出会う時とか、
別ファミリーが出るんですよね。
あ、そうそう、別のファミリー、うん、その人たちなんてすごいからね。そうすると打ちのめされるんだよね、こういう人に会うと、
うん、
ああ、パニックに遭ってる俺らって何っていう感じの、でもその生き方も正解なんだか分かんねえみたいなすごいんだよね。まあなんか面白いですよ、うん、ぜひね見ていただきたい。確かに今の騒動と結構確かにマッチングしてるかも、そういう見方はしてなかったな、
うん
うん、
ですね。
私エリアさんの
うん、
ショーシャンクの空には見ていて、
うんうん、
見ているんですけど、その主人公の刑務所っていう場所をその私たちの日常に置き換えて見るっていう視点では見てなかったので、うんうん、あ、そういう見方もあるなっていう、ね、でも言われてみればそうだし、全然置き換えられるしあるなって、職場でもあるよな、うん、そういうなんか意地悪な人もいるし、うん、なんか味方で優しい声をかけてくれる人もいるし、うん、あるなってすごい思いました。
そうね、確かにそういう見方はなかなかしてなかったかもね、うん、日常の延長線上って感じはちょっとしてなかったかな。
そう、ね、
刑務所ですかね、
うん、
だ
から単純にね、刑務所もに入るのも新生活だぐらいの感じでね、刑務所もありとか言ってましたけど、うん、うちらもね、
あ、それをまさに言ってくれたんですね、
う
ん、
そうね、
そうか、なるほど、
うん、でもそうだよ、新生活だよやっぱり、その、
うん、
映画を見てていいことと悪いことまあ、あるとしたら、もしかしたら悪影響なのかなって俺思うのは、やっぱりあの、観客で居続けるっていうことが強化されちゃうっていう感覚？やっぱりフィクションを見に行くとか、あの、いうことに慣れすぎて、まあ、当事者意識みたいのが、どんどん薄れていくっていう感覚はちょっとあるなと思って、それは今回、なんか今までこう、やっぱり見てきた映画とかで、あの、描かれてたこととかって、
うん、
全然身近なことだったんじゃんって後から気づかされることって結構多いなと思ってね。
ああ、ありますね。
うん。だからなんかいつまでも自分が無関係な立場にいるわけじゃないっていうのはやっぱり思ってて生きてた方が絶対いいと思うんですよ、
うん、
だからだってもう明日急に何が起こって刑務所入るか分かんないからね、
うん、
そういう風に真っ当に生きてりゃ何の関係もありませんからみたいな気持ちでいる方がちょっと危ないかなって思うので、ね、エリアさんみたいに刑務所を新生活に置き換えられるっていうこの視点はね、こう先輩としていい視点だなって思いますよね。
うん、
うん、ね、希望と勇気を持って計画的にチャレンジしてくださいっていう風に、
うん、そうですね、言ってますね、
うん、
こうなんか最後の一文のこれから転校転職を考えている方にって言って、うん、で周囲に悟られずっていうところがなんか
穴掘りしてくださいみたいな。
なるほどなと思って。
ああ、
ちょうどこの間、こう会社の後輩が、
ね、うん、
なんだっけ、こう修例の後にちょっと一人上司と二人でちょっと話したいですみたいな感じで残ってたらしくて、うん、それを見た他の子が、うん、いやいつ転職じゃねえとか言ってるのを聞こえたから、うん、なるほど、周囲に悟られずっていうのはなるほどなってちょっと
思いました。悟られてるな。
へ
え。られてますね、う
ん。結論転職ではなかったんですけど。
違う。
違った。
そうなんだ。
それを思い出しました。
転職じゃねえってあれなのか、やっぱこう嫌な目で見られるもんなのそれって。
いや、そういうわけじゃなくて、単純に転職しちゃうのかなみたいな、そういう感じです。
まあいろんな見方あるわ、それはね。
うん、
そのマイナスで見られることもあるだろうし、
そうですね、
あ、そうだったんだぐらいで思う。
そうそうそう、その子はそういう感じでした。
まあ、一日しやがったらみたいなとかね。
あ、そう、そういう人もいるかもしれないですね。
この確かにこの人の目というのがね、すごい難しいよね。扱うのがね。
うんうん、
今やっぱ直面してますよね。いろいろ。やっぱこう自粛のムードの時に、
うん、
ね、何でもかんでも不謹慎みたいな感じになるしね。
うん、
生きづらいっていうか、こう目に見えない戦争みたいなのが起きてる感じだよね。うんうん、ちょっとこう、本当に隣町戦争みたいな感じで。
うんうん
うん、
本当に戦争起きてるんですかみたいな。
うん、
だけどいつもと生活が明らかに違くなっていくみたいな。で、目の前にそれが体感できる頃にはもう遅いっていうね。
うん、
それはもう最悪の事態が起きてますっていうことですから、うん、まあなんとか本当にこう見えない敵と、ね、向き合っていくしかないわけですけども、
うん、
なんとかね、通常を取り戻せるようにね、こう持っていこうとしか言えないですね。
うん
と、まあ、だからなんか、うん、コロナのいろいろが終わった後に、その後の新生活が始まるってことじゃないですか、
うん、そうですね、そうですよ。うんうん、これが終わった後、うん、皆さんまた新しい生活始まりますから。
そう。だから、うん、なんだろう。全員新生活が始まるみたいな。
あ、
うんうん、世界中みたいなね。
そうだね。うんうんうん、人類一斉新生活時代がやってくるわけですから、うん、それまではね、なんとかこう、生き延びていくようにね。
みんな元気。
サバイバル。
免疫力を上げて。
ね、上げてほしいね、
う
ん
うん。そう。
そうだよ。だから僕らのこの会話をね、元気が出るような会話をしなきゃいけないですよ、僕らは。ドイラジはってことでね、頑張っていきましょう。
はい。
ということでね。
はい。
はい、まあ、次回はですね、そういうのももしかしたら含む可能性もあるかもしれない。
うん、
お部屋映画。
うん、
お部屋映画とは、
うん、お部屋映画とは、これは何ですかね、おまけさん。
なんだよ。何が聞いたよ。まあだから今ね、こうやってね、皆さんね、自宅にいることが多くなってしまってるから、まあこういうような自宅のお部屋とか、自宅の家とかがメインで描かれるような作品とか、あとだからこの映画のこのお部屋がなんか住んでみたいなとか、そういうお部屋にまつわるところですよね。
そうね、そういうことです。皆さんもね、映画の中に出てくる気になるお部屋とかね、あると思うんですね。
う
ん、あと、この部屋嫌だもね。
あ、
あると思うんです。うん。この部屋だけは嫌だな、みたいな。そういうのもあると思うんで、ぜひね、教えていただけたらなと思います。ということで、じゃあ、次のコーナー行きましょう。
トイラジ
急げ映画館のコーナーの予定でしたが、本日はですね、このご時世もございまして、なかなかこう劇場に足を運ぶことがね、やっぱ難しい。メンバーもそうですし、リスナーの方も多いと思いますので、今回からちょっとお休みをね、させていただきます。
はい。
でですね、本来ですね、キネマの神様が選んでやる予定だった映画というのが、ハーレークイーンの華麗なる覚醒、バーズ・オブ・プレイという作品だったんですが、こちらね、最初の方ちょっと募集は普通にしておりましたので、こちらメールをね、いただいております。ネタバレはしていないものですので、ぜひね、紹介させていただきたいなと思いますので、唯一見ているメンバー、おまけさんがいらっしゃるので、こういう感じなんだなっていう雰囲気だけでもちょっとお伝えしていただこうかなと思います。ということでね、いただいたメールを紹介させていただきます。メールありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ということで紹介していきましょう。ラジオネーム、サハルさん。いつもありがとうございます。ハーレークイーンの華麗なる覚醒、バーズ・オブ・プレイを鑑賞しました。良かった点を挙げるとすれば、マーゴット・ロビー演じるハーレークイーンがハマっていた点と、ブラック・マスクを演じていたユアン・マクレーガーがめちゃくちゃ楽しそうだった点ですね。良かった点は以上で、これから不満が続きます。まず、アクションですが、遅い。スローモーション多様は仕方ないとして、ハーレイちゃんや女性キャストの動きを待っているかのようでイライラ。そしてアクション自体も真新しさを感じませんでした。敵役についても前作にあたる作品と言える。スーサイドスクワッドでは、ハーレイちゃんはいわゆる人ならざる者と戦って勝っていたのに、今作はスーパーパワーは皆無な普通の悪党でどう見ても格落ち。ブラックマスクを演じているのがイワン・マクレガーなんだから、せめてフォースを使わせてもよかったのに。また別の映画になっちゃうっていうね。
うん、
あと、ストーリーが数分前や数日前に戻る時間戻し進行を何回もやらないでほしかったです。おお、そうなんだ。新しくもなきゃ面白くもない。それをやるくらいなら、キャラクターの掘り下げに時間を割くべき。メアリー・エリザベス・ウィンステッド演じるハントレスのキャラクターは、個人的に好きだったので、もったいないということですね。
うん、
そして、 ラジオネーム前田直樹さん、ドイラジの皆様、ドイラジは
ドイラジは、
前作とも言えるスーサイドスクワットに続いて、マーゴット・ロビー演じるハーレークイーンの魅力が満載の映画です。チャーリーズ・エンジェルと同様、アクションシーンが秀逸で面白かった。ただし、メンバーが集合するのが遅すぎて、やきもきさせられました。パンフレットは、作品をより深く理解するための大変読み応えがあり、各キャラクターのアメコミでの変遷や、ギンティ小林さんたちの解説など、作品をより深く理解するための副読本的だと思いました。ということで、はい、メールをいただいております。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、ということでね、まあちょっとおまけさん以外は、ちょっと想像のつかない感じなんですけれども、思ったのは、これ自分が見ていない作品のメールを聞くという行為が、一番最初の急ぎ映画館以来、初というかね、ないので、うん、本来見てない状態でこのラジオを聞いた場合どういう感じになるのかなって思って聞いてたら、やっぱわかんないんだなと思って。
なるほど。
だからこう、ブラックマスク？なんだろうそれ？みたいな。出てくるな、そんなのが、みたいな。あ、ヨアンマクレだ。フォース使わなかったんだ、ぐらいの。
そこは疑問じゃないでしょ。
ストーリーに関する、なんか予備知識みたいなことはなく、純粋にこう、感想が入ってくるんだなっていうね。感覚は、これはなかなか新しいなと僕はね、そこメタ的ですけどね、感じましたね。
私、スーサイドスクワット見ていなくて、見ていないんですけれど、この能力とか持ってるんですね。時間戻し進行みたいな。
いや、それはちょっと知らないんですけどね、僕も。
これは脚本的な話。
これは単純に映画の作りの話ですね。
あ、演出の話ですか。
え、そうなの、うん、
あ、そうなのか。なるほど。
あ、なるほどね。能力的なことじゃないのね。
かと思ってました。
そういう解釈もあるのか。
じゃあ演出でそれがあるんだ。
それがちょっと多様だったよってことですね。
ってことじゃない？
うん、おお、どんな感じなんですか、この演出というのは。
まあでもこれはよ、そこまで特殊なものではなくて、数日前に起こったことと今がこういう影響があるかっていうのをこうやって交互に見せたりとか、そういうことだから、まあ別に普通の映画の進行だけど、多分サルさん的にはそういうの何回もちょっと やんなくてもなぐらいに思ったっていうことだったんですね。一方その頃はこっちの方ではこの時間こういう感じでしたとかさ、あるじゃないですか。
そういうのが
いくつかの視点とかいくつかの登場人物が出てくるので。
ああ、なるほどなるほど。その別のキャラクターにスポット当てて、またそこからのお話みたいなね。
そうなんかいきなりこういう展開が起きたけどっていうのを、後でそこまでたどる、実はこういうことがあってこういうことが起こったよとかっていうのを後で見せるとか、まあ、
前田直樹さんと、サハルさん、多分どっちもこう共通して言ってる、遅いという か、なんか表現があるんですね。遅い。
うん、遅いが違う意味の遅いだけどね、それ。
そう。スローモーションの多様で遅いっていうのもあれば、おそらくストーリー進行として、メンバーの集合が遅い、みたいな。
はいはいはい。
だちょっとね、視点は違えど、遅いっていう感覚がね、共通しているというのは、これじゃ映画の印象と意外と直結してくる可能性があるなと俺は感じますけどね。
そうですね。なんか感想とかでやっぱ出てくるのは、沢原さんの言ってるこのアクションがなんか遅いみたいなとかは言われてはしてるんですかね。なんか、まあなんか個人的にはそこまで違和感はなかったんですけど、いやどっちかって言ったら結構頑張って撮ってるなと思ったけど。やっぱ思ったのは、なんか、つい最近、何か全然別の分野行くとか何も関係ないところで、どの映画か忘れたけど、なんか、ブラックウィドウの、新作じゃなくて、昔の何かの作品で、ブラックウィドウが普通に格闘アクションやってるじゃないですか、毎回毎回。ああいうのを見ると、見劣りはするのかもなと思いましたね、やっぱり。
なるほどね。
そこまでトロイナーとかは個人的には思わなかったけど、まあでもやっぱりもうもはやアクションを見る視点がリテラシーみんなそういうところで高くなってるのかなとかはありますよね。なんか例えば前田直樹さんが出してるチャーリーズ・エンジェルとか、前田直樹さんはとアクションシーンは逆に良かったって言ってるんですけど、この前のチャーリーエンジェルズ・エンジェルとかと一緒に言われるのはやっぱりそういうところも一緒のことを言われたりして、ほんでよくそういうアトミック・ブロンドとかもあったしとか言われるじゃないですか。そういうのも超えたアクションを超えた人たちの目で見ると、 ちょっともう、遅いし古いかなと思ったりするとかはあるのかなとは思う感じでしたかね。まあ個人的にはハーレクインの方はそこまで個人的にはまあいいんじゃないかなと思ったぐらいでしたけど、
うん、
あとあの、ね、ハーレクインの方はなんか雰囲気が昔の映画っぽい雰囲気あるんですよね。70年代とかのジョーカーとかはなんかそのニューシネマ的なのとかそういうの近い雰囲気だったと思うんですけど、70年代の、
うんうん、
あのこっちはなんかどっちかっていうとあのブラックプロイテーション映画みたいな雰囲気、
はいはいはい、
あの黒人さんたちがなんか、うん、うん、ちょっと B 級感もあってアクションがやるみたいな、黒人の女性がみたいな、そういう映画群があると思うんですけど、
うん、
あのそういうのに近い雰囲気があって、そういう楽しさはあったかなと思いますね、個人的にはね。
はい、なるほど。
だからアクションもそう思うとそこまでバッキバキじゃなくてもよかったのかなとかは個人的にはちょっと思ったかなと、はい。
おー、まあ、あとこう今よりねコロナ騒動がね大きくなる前はジョーカーが公開されて大ヒットして、うん、まあ、大衆的にも知られてる作品になった後に、うん、次に公開されたアメコミ原作映画ってこれなんですよ、ね、ハーレークイーン。そうそうそう、だから何も知らずに見に行って、あ、ハーレークイーンって何ですか、ジョーカーとかと恋人とかそういうのがあったんだ、知らんかった、っていうか知らずに見てしまったアメコミ映画の二つ目だ、
うん、
みたいな、なんかそういう一般層というかね、あの日頃あんまり映画見てない層とかが意外とそういう入り口で見ている映画だったんですよね、最初の方は。面白いなと思って、それそうかと思って、みんなそんなの前提ぐらいな感じでさ、みんなスーサイドスクワットとか見てるっしょ、うん、ぐらいな感じでさ。
そうですね、だからそういうの分かってるからヒットするんでしょみたいな思ってたけど、みたいな、
うん、じゃないんだっていう、ジョーカーから来るもあるんだみたいな、
うん、
あと多分見た目とかでね、
まあそれありそうですよね、
見た目はやっぱり、うん、やっぱすごいですよね、あのスーサイドスクワットの時から思ったけど、マーゴットロビーのハマり具合が尋常じゃないっていうかね、やっぱり、
うん、そうだよね、あんな白塗りにして受ける女の人っていなかったと思うんでね、
うん、
だってバカ殿みたいになっちゃいかねないから、
うんうん、
しかもなんかこう特殊メイク的な感じじゃないしね、
ないないない、だから衣装と、うん、普通のメイクでやってて、本当にあのビジュアル一発で勝ちみたいな感じはやっぱありますよね、
う
ん、
そうだね、うん、確かにそのスーサイドスクワットの時そういう言われ方はしてたよね、ハーレークイーンは良かった、うん、ハーレークイーンは良かったみたいな、だから、ハーレークイーンのなんかスピンオフとかがあったらいいみたいな、
うんうん、
あ、そんな感じでしたっけ、
うん、そういう要望とか声とか結構聞こえてたなっていう記憶はあるよ、だからそれが実際に行われた映画ってことですね、うんうん、だからそれだけでもうね目標達成的なところもあるのかもしれないし、
本当にそんな感じはありますよ本当に、
うん
うん、でなんか前田直樹さんの言ってるメンバー集合は遅すぎてっていうのは、多分、うん、これメンバーが集まってチームものだって思ってたからだと思うんですけど、宣伝的にもというか、
うん、あーなるほど、はいはい、スーサイドスクワットっぽくね、
うんうん、そういう感じない、ない映画でしたね、
うーん、
で要はちょっとビギンズものになってるみたいな感じで、
うん、
これを経てそういうメンバーが一緒にバーズオブプレイになるっていう映画でもあったんで、
はあ、なるほど、
なので遅いは遅いんですよ、だからそういうものだと思って見に行ったら遅いなと思ったってことだと思うんですね、
なるほどね、
チームを作るっていうのが最後にあるっていう、
それが着地点なわけだもんね、
そうそうそうそう、
はいはいはい、なるほど、それを目標にした映画ってことか、
そうそうそうそう、
はいはいはい、あ、イメージ湧いてきましたね、
うん、だからその中でやっぱりサールさんが挙げているうん、ハントレスっていうキャラクターね、メアリー・エザベス・ウェンステッドがやってますけども、うん、あれ良かったですね本当に、
へ、
うん、背も高くて一番かっこいい感じなんですけど、うん、だから本当にちょっと思ったのはマッケンジー・デイビス、ターミネーター・ニューフェイトで見た、
うんうん、
マッケンジー・デイビスと2人で並んで何かこうセットでアクションものやったらこれはすごくかっこいいだろうなって思いましたね本当に、お互い背高いと思うんで、うん、
あ、そうなんだ、マッケンジー・デイビスとなんか並ぶといないよね今みたいな、ああいう感じだったけど、
あ、いけんじゃないかなみたいなは、
へえ、ね、
うん、
あ、そうなんだ、意外だね、
173センチあるみたいなんで、
おーおー、
やっぱ背高い、
ね、あ、そんなあったんだ、あれだよね、テンクローバーフィールドレーンとかの人だよね、
うんうんうん、出てたけどね、
あ、なんか主人公の人、
そうそう、主役、うん、
そうそう、
はいはい、うんうんうんうん、
結構ね、なんかそうやってなんか一見こういうメンバーの中ではガチャガチャせず真面目でクールな感じなんだけど、なんか最初暗殺者みたいな感じでこいつの存在はどういう存在なのかわからないみたいな雰囲気だったんですけど、出てくると周りからは通称クロスボウキラーって呼ばれてるんだけど、 本人はハントレスって呼んでほしいみたいで、うん、絶対クロスボウキラーとは言わないみたいな、そういうなんかちょっとした茶目っ気が入って、そういうとこもキャラクターとして良かったですね。
なるほど、はい、ということでね、はい、今回ね、あの今、ハーレークイーン華麗なる覚醒バーズオブプレイ、まあ公開はされてますけども、まあ、見に行けないよっていうね方はね、今回に関してはね、まあ、レンタルを待ったり配信を待ったりということになるかもしれませんが、まあ、なんかこう興味が湧いたのでね、
うん、
できればそういうソフトとかでね、こうなんか貢献できたらなっていうふうに思いますけれどもね、
うん
うん、そうすればね、また引き続きね、まあ、これがビギンズだとしたらやっぱその次が ね、
そうね、
ここね作られるかもしれないので、うん、そうやって貢献できたらいいなと思いますね。ということで皆さんもぜひチェックしてみてください。皆さんメールありがとうございました。
ありがとうございました。
今回はですね、やはりこう急ぎ映画館のコーナーがね、ちょっと一旦お休みになるということは、うん、やはりこう世間でも言われてるわけですね。何かやめるんだったら代替案を出せと、ね、
あ、なるほど、
こうすっぽり空白の時間を廃止するのかと、
うん、
もしかしたらそういうふうに お思いの方もね、いらっしゃるかもしれないよね。何かしらのやっぱ音声は入れたいですよね何かしら喋ってるところはね、お届けしたいという感じがありますので、皆さんね、ネットフリックスですとかアマゾンプライムとか、まあ、U-NEXT とか Hulu とかいろいろあると思うんですけど、そういうのでね、マイリストに入れてねマイリストに入れたけど見てね、見てねえなーとかね、あー、これ
聞いたことある、
見れねえのかな、この映画みたいな、やっぱそういうのあると思うんで、そういうのマイリストに入れたのがもうこれは見ないかもしれないなみたいなそういうのをみんなでこう出し合っていって、実際にじゃあそれを見ようっていうね、コーナーをやってもいいんじゃないかなっていうね、
う
思うんですよ、う
ん、なんか聞いたことある何か
こうそういうコーナーあったらいいなって俺は思うんだけどということでね、ぜひそれやっていこうと思うんですけど、どうですか、なんかこれ押さえときたい見ときたいある？
私 3,4 本ぐらいあります。
おー、すげえじゃん。やっぱみんなね、マイリストに入れたまんまね、映画の墓場みたいにしちゃってる人いると思うんですよね、マイリストをね。
うん、墓場、
うん、それをやっぱちゃんとこう墓掘りして墓じゃねえっていうと
ゾンビ
そう、配信ってね、いつの間にかね配信終わっちゃったりするので。
そうですよね、いつの間にかいなくなっちゃってるんですよ、
ね、
うん、
いつの間にかいなくなっちゃうからね、うん、やはり定期的に様子を見に行ってあげないといけないんですよ本当は
いるかなって。
そうそう、いるかな、まだいる、まだいるかなじゃ意味ないけどねいるかな
見ろよ、
いるかな、あ、いないってなっちゃうだけだから、うん、
もう入れたことも忘れていなくなっても気づかない、
あ、そんな、ね、悲しい末路
という中で言うとどうですか、
私チャムレイ 3,4 本本当に多分数年ずっと言い続けてる作品が
長い、
超聞きたいな、それ
ある。
何ですか、
一つ目が裏切りのサーカス、
うん、ああ、うん、はいはいはい、
これは長めだし、でもすごい有名でイギリス俳優がすごいたくさん出てて、うん、いいよってすんごいいろんな人から、
うん、そうですね、
そうね、
聞きますよね、
もう生きてて、
ディー・オールドマンとかね、
そうです、すんごい言われてて、うん、もう見ようって思ってから本当に1秒も見れてないです、これは、うん、なんか
重い監督が僕のエリの監督だからね、
あ、そうなんです、
ね、あ、そうだったのか、
うん、
そうです、
なんか難しいよって言われてるから、ちゃんと時間を設けてしっかり見ようっていう意識が強くて、
そうです、
合間合間に見れてないんですよ結局、だから見れてない、
う
ん、
そうですね、これはマジでしっかり見よう、どこも見落とさないようにしようみたいな気概で臨まないと、ながら見とかしちゃうと全く何も分からず終わり、
あ、
終了、
やっぱそうですね、
まあ、だからこれを機にね、家にいる時間が増えてる今だからこそ、
う
ん、
そう
見るべきなのかもしれない。なるほど、いいでしょう。あとは、あとは
今やもう、うん、あれですよね、ノーランとかの、うんうん、なんか映像の人になったけど、ホイテマ、ホイテマ、
ホイテマ、おお、
まあ僕のエリもやってましたけど、初期の頃は、ね、うん、この人と一緒にやってたなっていうのが思い出したなっていう。
あ、そうなんですね。
だから映像も素晴らしいという。
おお、じゃあちょっと候補になってるかな。
ホイホイね、
うん。
うん、こたつはね、やっぱまあ、ガワラさんがいつかのベストに挙げてたクーリンチェ少年殺人事件
長い、
いや長いじゃん、
どのぐらいでしたっけ、
4時間
4時間
ほぼ4時間あるんで、まあ こういう時じゃないと見ないかなっていう、ま
あ、確かに
感じ。
4時間か、
体感2時間だから大丈夫ですよ。
体感の件はね、やっぱ関係ないですよ、やっぱりね。
もうほんと、おのおのに。
実際に時間経つかは
経ってしまうので。結局時間は経ってしまうので。
確かに。
いや、2時間だと感じたわーってパッて見たら4時間経ってるって、どちらかというと驚異的なのでね。
うん、まあでも、こたつはそれ。
うん。風鈴チェかね。やっぱなかなかね、見ないんですよ。でも見たいじゃないですか。
部屋を真っ暗にしてみてくださいね。
なんだそれは。
まあ、大体映画はそう見てますけどね。
うん、
さあ、
あとは
他。
私じゃあちょっと軽く。
うん、
ネットフリックスにあるエリート部隊っていうスペインのアクション映画を、
知らない。
なんか、ネットフリックスのアイコンに出てる絵的にはすごい面白そうだから、どれどれと思って見てたんですけど、
うん、
全然面白くなくて消しちゃいました。
待ってごめんなさい。何の報告？
いやなんか全然面白みを感じられなくて、結構私の中でスペインの映画って結構コメディ路線にすごい寄ってるイメージがあって、
あ本当ですか。
でこれもまさにそういう感じで、でも私が求めてたのはアクションだったから、なかなかかっこいいアクション出ないなと思ってやめちゃいました。
これあの見たい映画を今ねあのプレゼンするコーナーでございます。
そうですね、
はい、
だからいやこれはあんまりおすすめしないから気をつけてねっていう。
気をつけよう。
注意喚起。なんだそれ。
なるほど。
新しい。
おまけさんは？
おまけさんどうぞ。
あ俺ね、多分これ Amazon プライムビデオで最近配信になったっぽいんですけど、うん、去年見れてないんで、
うん、
これでしかもこれ都合やっぱりこう 3,4 時間になると思うんですけど、うん、ハッピーデスデーを見たいなと思ってますんですよね。
はいはいはいはいはい、はい。
怖そうなやつだ。
いやー、うん、全然怖くない。全然怖くないよ。これはもう大傑作ですから。
ねもうなんか、改めてね、去年以上に今になって、もっともっとみんなが大傑作だって言い始めてるからね。
あ、そうなんだ。
へー。怖くないんですか？普通に
まだ見れてないんで、見てみたいなと思ってるんですよね。
うん。いや、怖くない。あだからあの、スクリームとかぐらいの感じですから、スラッシャーといっても。
うん、
私、1だけ見ました、映画館で。
スクリームがわかんないけど。
うん。まあ、ただね、
そうか
主人公を好きになれるかなれないかとかそういうレベルの件は知らない。
やっぱあれなんでしょ ?2 まで見たらすごいんでしょ。
ああ、すごいです。
へ
え。まあ、本来じゃまだまだなんでしょ。
まだまだですよ。1は普通ですからね。どちらかというと。
そうなんですか。
そうそうそう。要は2の飛躍がすげえっていうことですよね。
うん、私、1だけ見て、ホラーを見たくて期待して行って、おっとってなって2は見てないです。
うん、まあだからね、もう求めるホラーのそれが違うってことだね。
そうですね。
チャムレは多分結構びっくり好きなのかな。
そうなのかな。なんかそれがホラーを味わってるぜみたいな風になるのかもしれない。なんか、
うん、
わかんないですけど。
なるほど。
だからやっぱ多分ショッカー演出は本当に別そんな多くないっていうか、あっても不運ぐらいの感じなんだけど。
その、うん、度合いがわかんないですけど。
はい。ということでじゃあ、うん、今皆さん一本ずつ上げてもらいました、こたつクリンチ少年殺人事件、おまけさんがハッピーデスデーのワンツーという欲張りセット、そして、チャムレイが裏切りのサーカス、パンタ何にする？
私、勃興っていう映画をずっとリストに入れていて、勃興って、隅に攻めるっていう、まあ、漢字二文字の中国の映画で、なんか世界史を勉強してる時に諸子百科っているじゃないですか、中国史に登場する、
うん、
その中に牧師っていう人がいて、
うん、
でその人がその人は哲学者なんですけど、
うん、
その人がまあ唱えたあの非常事態の日に攻めるっていう字で書いて、うん、非行っていうのを信念としてて、
攻めないって
ことで、まあ、そう攻めずに、うん、とにかく守りをめちゃめちゃ固めるっていう人なんですけど、
うん、
でまあそれを描いた映画なのでちょっと面白そうだなと思ってリストに入れてましたので、うん、これを今回の候補に挙げたいと思います。
僕は日本の漫画が原作ですね。
あ、そうなの？本校？
もともとは歴史小説で、それの漫画もあってみたいな。
へえ。
あ、それ知らんかったわ。あ、そうなんだ。へえ。
ほ
う
ほ
う。あ、なんかちょっと正直一番見たいけどな。
よかった。
あのおまけもね見てないんですけど、
うん、
結構見たかったんですよね、うん、主演がアンディ・ラウだったりするんで、
うんうん、
あそうだアンディ・ラウか、
音楽も河合健二さんがやってるんで、結構あと撮影のも日本の人がやってるから、うんうん、結構
なんだっけ、あそうなんですね、
そうですね、制作がもう中国、日本、香港、韓国入ってるね、
あら
あそうなんだ、すごい。
ということで僕としてはですね、皆さん挙げていただいた、クーリンチ少年殺人事件、ボッコ、ハッピーレスデイワンツー、裏切りのサーカス、この中で、ね、投票にするかダイソー、ダイスに任せるか皆さんの意思に任せるか、さどうしますか、それをどうするかは最後で決まるかじゃ
あいいんじゃないですか全然決められない人たち、
奇数が出たら投票、偶数が出たらサイコロです、いきます
やるな、
奇数が出ましたということでね、
じゃあ投票だ、
投票ということです、ではいきます、これはですねチャットの機能を使いまして、みんなでせーので投下してください、おーしこれにしよう、どれにしようかな、これにしようかな
うるさいな、
じゃあいきます、いきます、せーの、あということで、これはですね全会一致ということで4人全員勃興となりましたので、勃興で次回のマイリストに入れてるんだが、これはもう見ないかもしれないは勃興に決まりました、おめでとうございます、
はい
はい、
いやでも正直ね、予告編とか見た時はなんかすごそうな映像あったなっていう印象はあったし、レンタルとか開始された時も、あああの時のあれだとか言って意識はしてたんだよね、勃興のことを、でもねすっかり忘れてた存在を、
まあそうだね、
今なんですねきっと、
うん、クーリンチはねずっと多分まだ覚えてるし大丈夫
そう、ね、そうだ、いや、ハピデスデーは見ると思うんだよね、結局
ハピデスデーはそう見ると思うよ、みんな好きだし、あと裏切りのサーカスも見るよ、うん、見る、勃興は、
見ます、見ますね、
勃興は出てこないということで、じゃあエンディングいきましょう、そろそろ別れの時間となりましたということで、告知をお願いしますというかお知らせですかね、
はい、私がスタッフをしている映画ファンの集いからのお知らせです、現在のこういった状況を踏まえて4月から6月すでに、開催日決まっていたのですが、こちらは中止とさせていただくことになりました、7月以降の開催についてはまたその時の状況を見ながら判断させていただきますので、最新情報の方はツイッターなどでチェックしていただければと思います。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。次回のミニお題トークで募集するテーマは、お部屋映画、皆さんのマイリストから発掘されたマイリストに入れてるんだがこれはもう見ないかもしれないでは、勃興を扱います。リスナーの方から旧作映画をおすすめしてもらう暗い映画愛では、みんなでラッキーを鑑賞していきます。メールの宛先は映画 .fan.radio@gmail.com です。おいらじは YouTube、Podcast、ブログなどで配信中。 Podcast は iTunes、Google Podcast、Spotify かお選びいただけますので、見つけたらぜひ登録や高評価などお願いします。 Twitter のダイレクトメッセージでもメールを受け付けております。アカウント名はアットマーク映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。皆さんの感想などお待ちしております。
ハッシュタグドイラジひらがなでつぶやいていただきますと感想を拾います。ぜひご利用ください。次回の締め切りは4月の18日でございます。そして次週の予告ではドイフェイバリットシングス、こちらがこたつです。そしてネットフリックスで会いましょうはマクマフォンファイルを皆さんで見ていこうということでございます。それでは皆様、こんな時だけどお家で映画を楽しんでいこう。今週もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また来週にお会いしましょう。お相手は私、電脳世界からやってきたこたつと
おまけと
チャムレイと無人島から戻ってきたタンタンでした。
まったね。逆に行ってらっしゃいみたいな感じもあります